本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第6章17節から26節。聖書は後ろの方、新約聖書の121ページです。ルカの福音書第6章17節。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来た、おびただしい数の人々がそこにいた。彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出てすべての人を癒していたからである。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し、罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし、富んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも、偽預言者たちに同じことをしたのです。
今日のこの箇所は、本当に注意深く読まなければ、はっきり言って誤解すると思います。中国の古事聖語にですね、西王が馬っていうのありますね。西王が馬っていう、西王という老人のところにいた馬が逃げてしまった。でそうすると友人たちがやってきて、お悔やみに、それは大変なことが起こりましたって言って、お悔やみに来たら、いやいや、そのうちいいことがあるに違いないと西王が言った。そしたらその逃げた馬は、この馬の産地であるですね、湖に逃げてね、湖国に逃げて、湖国から素晴らしい馬を連れて帰ってきた。で、そして、あ、それでみんなよかった、よかったですねって言ったら、いやいや、次は悪いことが起こるかもしれないって言って、そして、そしたらその素晴らしい馬、春馬って言いますけれども、素晴らしい馬に乗ってた子供がですね、落馬して足の骨を折って しまった。そしたらまた知人がやってきて、これはまたまた大変なことが起こりましたっていうふうに言ったら、そしたら、いやいや、これはまたいいことに つながるかもしれない。そしたらことの間で戦争が起こって、それで足の骨を折った息子はですね、戦争に行かずに命が助かったという、そういう話ですね。で、西王が馬という、中国の古事聖語でありますけれども、イエス様がここでね、貧しい者は幸いだ、神の御国はその人たちのものだからだ、あなた方のものだからだって一方で言って、今飛んでる人たちは哀れだ、すでに慰めを受けているから、今飢えている人たちは幸いである、あなた方は満ち足りるようになるとおっしゃった のに対して、今満腹しているあなた方は哀れです、あなた方は飢えるようになる。あ、なんだイエス様も塞翁が馬と同じようなことを言ってるのかっていうふうに一方で思うかもしれないね。違うんです。これは大きな、それは誤解なんです。聖書全体を読むとそうではないということがわかります。またもう一つの誤解はね、あのイソップ物語にブドウの木からブドウが鳴ってるのを見て、それをキツネがねブドウを食べたいと思って飛び上がったけども届かなかった、で最終的に あれは酸っぱいブドウだっていうふうに言ったっていうイソップ物語がありますね。そういうふうにこの箇所を解釈してしまう可能性もあるんです。つまりお金を持っている人たちのことを見て、いやいや金持っててもね、それはなんか悪いことやってるから金儲けてんじゃないとか ね金持ってなくても心を豊かに生きた方がよっぽど幸せだよっていうふうな消化って言いますけれども、心理的に今の自分の状態っていうのを合理化して生きるっていう生き方ももちろんあるわけです。いや僕もね貧しい家で育ったからね、まあ伝道者の家でしたけど貧しい家で育ったから、もう何の苦労もせずに金を持ってる家の子供たち同級生とかそういうの見て、少しぐらい苦労しないとね人生豊かにならないよねみたいなね、そういうそういうような思いで生きてたことありましたよ。いや今でもねまあお金持ちの息子たちが大学にいてね、もうドラ息子って感じの子たちやっぱりいるわけですよ。でそうするとやっぱりねんとかって思うところある。それはでそういうような思いとここを結びつけてしまったら、それは完全に読み間違いなんです。金持ってるよりも金持ってない方が幸せなんだよってイエス様はここで言ってんのか。そういうふうに読み間違えちゃうんじゃないですか、下手すると。でそうじゃないっていうことを今日ね、そうじゃないということを知るだけでは十分ではない。イエス様が本当にここで私たちに伝えたかったこと、伝えたかったことというよりはむしろ与えたかったことは何か、今も与え続けようとしておられることは何かということを私たちは本当に受け取って帰りたいと思います。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来たおびただしい人の数の人々がそこにいたとあります。で、大勢の弟子たちの群れやってありますけれども、この大勢の弟子たちの群れというのは、これはイエス様が伝道していたガリラヤの人々であります。そしてユダヤ全土エルサレムから来た大勢の人たち、これはユダヤ全土エルサレムというのはユダヤ教の中心地ですね。ガリラヤはユダヤ教の中心地ではなかったんです。 どちらかというとその厳格なエルサレムのユダヤ教に比べて、外来の方はもっと自由な、気風にあふれたところであった。でエルサレム、ユダヤ全土エルサレムから来た人たちというのはある意味でユダヤ教の中心地から来た、そういう人たちでもあった。それからツロやシドンというのは、これは異教徒の町です。つまりガリラヤの人たち、大勢の弟子たちの群れは、これは外来の人々なんだけども、ユダヤ全土エルサレム、ツロ、シドンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいた。でユダヤ全土やエルサレム、それからツロシドンの人たちというのは、イエス様の噂を聞いて集まってきた人たちだということが分かるわけです。まだねイエス様はツロシドンとか言ってないですから。で場所どこかというと、まあここに書いてある通り、エルサレムを中心としたこのユダヤの地方から、でこのねこのオレンジ色の外来湖の 左側、西側にあるのがこれガリラヤ地方ですね。イエス様の伝道の中心はここで、ツロシドンというのはここです。まあ、今の、レバノンとかねのあたりになるわけですけれども、ツロシドンというのは異教徒の土地であった。そういうところからもイエス様の癒しを求めてやってきていた人たちがいたということです。彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒していたからである。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。これどういう状況ですか？なんか日本語変じゃないですか？イエス様寝転がってたのかしら。下向いてたのがこうやって上向いたらそこに弟子がいたっていうことなのかしら。どう思います？不思議ですよね。イエス様は天を見上げながら弟子たちを見つめて語られたということですね。天を見上げながら弟子たちを見つめて話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。まあ、中にはマタイの福音書は心の貧しいものはって言われてて、ここでは貧しいものはって言われてて、どっちが正しいんだろうかってことを議論する人たちがいるんですけども、ほとんどそういう議論には意味がない。なんでかって言ったら、そういう議論の前提となるのはイエス様はこういうことを1回しか言ってないという前提があるからです。1回しか言ってないんだったらどっちが正しいかっていうことを議論することに意味がありますけど、イエス様は何度も何度も言ってて両方言ってる可能性もあるかもしれない。そういう可能性を排除できない中で、どっちが正しいか、本当はイエス様はどっち言ったんだろうかっていうような議論をすること自体が論理的に意味がない。確かにイエス様はここで貧しい者たちは幸いである、神の国はあなた方のものだからだとおっしゃった。これは確かなこととして私たちは受け取ったらよいと思います。でさっきもちょっと言ったんですけども、誤解に注意。当時のユダヤの価値観っていうのは、物質的な豊かさは神様からの祝福だと考えられていた。でそれに対してイエス様はこれを否定したんだっていうふうに思うのは、まあ、ちょっと誤解なんですね。誤解なんです。イエス様はそれ自身は否定してない。で実際にイエス様の弟子たちの中にも裕福な人たちいたんです。アリマタヤのヨセフとかね、裕福な人たちがいました。で社会的な地位のある人たちもいた。ニコデモとか、あるいは王家のね、王家に関係する人たちもイエス様の弟子たちの中にいたということが書かれている。でイエス様自身は決して貧しい家で育ったんじゃないんです。これ誤解されてますよね。もう うちの教会ではね、礼拝ではちょっともう歌いにくいんですけど、貧しく低き巧として主は若き日を過ぎたまえりっていう賛美歌がありますけど、貧しくて低い大工として、大工貧しくなかったから、当時貧しくないんですよ。でイエス様の家庭はいわゆる中流の家庭であったというふうに考えられるんです。イエス様は貧しい少年時代を過ごしたわけではないです。これも誤解ね。だけどイエス様は貧しいものは幸いだって言われた。なぜですか？なぜだと思いますか？さっき言ったみたいにね、 いや金持ちでどっかで悪いことやってるんじゃないとか、金持ちでやっぱりどっか腹黒いところがあるんじゃないとか、だから金持ちは幸いではない、だけど貧しいものは心清く生きられたら幸いだってイエス様おっしゃったから、そんなことは絶対ないんですよ。そんなことはない。だって貧しくても心清いわけじゃないですよね。いやもうやっかみとね、憎しみに満たされてしまっている場合だってあるわけですよ。なぜか神の国はあなた方のものだからだとおっしゃった。でなぜここであなた彼らのものじゃなくてあなた方のものとイエス様おっしゃったかってこともこれは重要ですね。神の国があなた方のところにやってきたとおっしゃった。でこれはどういうことなのかということをさらにもう一歩踏み込んで考える必要が私たちあります。当時ここで貧しいものと言われている言葉はですね、乞食という意味でもあるんですね。乞食という意味なんです。で当時どういう人が乞食だったんですかね。障害を持っている人たち、目が見えない人たち、歩けない人たち、自分で働いて収入を得ることができない人たちは道に座って施しを求めながら生きていくしかなかった。そういう人たちが貧しい者たち、プトーコスというギリシャ語ですけれども、そういう、人たちがそうであった。物乞いしていかなければ生きていけない者、慢性的に病で苦しんでいる者、障害者であったり、あるいは医者に見捨てられた人たち、こういう人が貧しいものであった。そういう人たちのところにあなた方を癒す神の支配がやってきた。だからあなた方は幸いなのだとイエス様は宣言しておられるのです。だからイエス様は金持ちは不幸だけど貧しいものは幸いなんだよっていう、なんかそういう抽象的な気休め言ってるんじゃないんですよ。具体的に病んでいる者たち、物乞いしなければ生きていけなかった人たちを癒すイエス様がやってきた。だから彼らは幸いなんです。彼らはイエスの教えを聞くため、また病を病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒していたからである。まさにイエス様がここにやってきて物乞いしなければ生きていくことができなかった人たちを癒しておられた。彼らが立ち上がって言っていた。だから彼らは、あなた方は幸いなのだとイエス様はおっしゃるのです。神の国の力が現実的に彼らのところにやってきたからです。そしてさらに重要なことがある。それはさらにと言うべきじゃないかもしれないけど、もう一つ本当に重要なことがある。でそれはイエス様自身はその少年時代はその中流の家庭で育ってるんです。経済的に貧しくはなかったです。しかし伝道の生涯、伝道を始められた後はですね、最も貧しい者の一人として神のみに依存する伝道生涯を送られるんですね。そして弟子たちにも無線と法伝道を刊行させて、そして神のみに依存する伝道を経験させる。ルカの福音書9章に、イエスは12人を呼び集めて すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人たちを治すためにこう言って彼らを使わされた。旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持って行ってはいけないと言われた。何も持たずに伝道に行け、最も貧しいものとして伝道に行けとおっしゃった。だけど彼らにはすべての悪霊を制して病気を癒す力と権威をお授けになった。貧しいものとして、なぜ貧しい状態でいくのか。神の力だけに頼る。神の力だけに依存する。神だけに依存するものとして伝道に行く。伝道に行かさせたんですね、弟子たち。このことについてイエス様が弟子たちにご質問になっている箇所があります。イエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わせたとき、何か足りないものがあったか。彼らは答えるんですね。いえ、何もありませんでした。何も足りないものはなかった。イエス様の皆だけで十分だった。これが貧しいものに到来する神の国の力であったの。具体的なんです。貧しいものは幸いであると、神の国は彼らのあなた方のものだと言われた。それは何か抽象的な気休めではないんです。具体的な神の力が彼らに働いた。だからね、ここ不思議なところなんですね。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。弟子たちに向かって言ってるんですよ。これ病気を治してもらいに来た人たちに向かってじゃなくて、弟子たちに向かって話しておられる。貧しい者たちは幸いだ。神の国はあなた方のものだ。神の権威を与えられて、神だけに依存する者として伝道に出ていくときに、そこに神の力が表されて、何か不足するものは、何も不足するものはなかったと告白させる神の力が一人一人に働いたのであります。この秋、私これまでの私の生涯をですねについてまとめた本を出版することになっていますけれども、その中でパプアニューギニアに使わされて伝道に行った時のことをかなりページを割いて書いています。で、詳しくはそれを読んでいただきたいの、読んでいただければ分かりますし、これまでも何度も話しているので覚えていらっしゃる方がいると思います。ですから今日はそれほど長くお話ししませんけれども、私は大学4年生の時に病気で信仰も失って、そして絶望の中に倒れていた時にイエス様の御霊を注がれて立ち上がって、そして南の島に伝道に私を使わせてくださいという祈りをしました。そしてその後、結婚して、そしてもう本当に不思議な不思議な導きがあって、オーストラリアに行って、オーストラリア留学に行って、そしてオーストラリア留学に行ったら、そこでパプアニューギニアの言語の専門家の先生に可愛がられてですね、でお前パプアニューギニアに行って博士号を取れとかって言われて、パプアニューギニアの言語について研究して博士号を取れって、俺が必要な奨学金全部もらってきてやる、研究資金も全部もらってきてやるから、お前もパプアニューギニアに行けとかって言って、 よく可愛がってくれましたね。もう本当に本当に変人でしたけど、その人変人で、学生のほとんどの学生から嫌われてましたけどその先生に可愛がっていただいてですね、そして私はパプアニューギニアに行きました。でも1回目はね、もう自分を守る自己保身の思いが強くて、彼らを愛することはできなかったですね。もうもちろんガスも水道も電気も何にもない、そういうジャングルの中に行くわけですし、まあマラリアがあります。でマラリアがあって、で私はマラリアの予防薬、まあ、予防治療薬を毎週飲んで、そして発病した時には何錠飲まなければいけないということが定められていますので、それを自分が帰るまでの数を数えて、そして現地の人たちがマラリアにかかったら薬をもらいに来るんですけど、で自分の分はちゃんと確保して、そして余ってる分からこうあげてたら、まあ、あっという間になくなっちゃったんですね。それ で彼らはが薬をもらいに行った時にもうない、亡くなったって言った。だけど僕はその時に自分が偽善者だってことを認めないわけにはいかなかった。私は彼らを愛するためにこのニューギニアのジャングルに使わされたんですよ。だけど自己保身の思いが強すぎて、強くて彼らを愛することができない。で彼らが必要とする我々の薬を渡してやることができない。私はもう本当に自分自身が偽善者だ、こんなやつがキリスト伝道者なんて噴飯者だ、私はそれを認めないわけにいかなかった。そしてオーストラリアに帰りました。もう二度と来たくない、まあ、骨折ったりとかね骨折ったりするし、骨折っても誰も助けてくれないし、で、体重もね、私当時50キロそこそこだったんですけど 10% ぐらい体重減ってガリガリになって、それでもう本当に大変だったで村人との意思疎通上のトラブルがあって、殺されるかもしれないというようなこともあったりして、もう二度と来たくない。本当は2回行かなきゃいけないことになってた、博士研究のプログラムとしては。だけど、まあ、2回目行かなくても現地で聖書翻訳のためのトレーニングを受けている現地の人がいるので、その人をオーストラリアに代わりに呼んで、 そしたら言語データは集められるし、そして効率よく研究もできるから、彼を呼べばいいということで、それでまあウィークリフの翻訳宣教師とね、現地の人がその人をキャンベラに送り出すのを手伝ってやるとかって言ってくれたりしたもんだから、しめしめと思ってそれでオーストラリアに帰って、で大学の学科長とか指導教授にそのことについて話をしたら、いいんじゃないか、まあ、その方が、まあ、お前がその人を自分の家に泊まらせて世話するんだったら別にいいよって言ってくれたんですけど、まあ、私はですね、こう胸がうずいて仕方がないわけですよ。で私は小さい時からハワイでハンセン病の患者の人たちのために 自分の生涯を捧げたダミアン神父の生涯に憧れて、また愛する人たちのために祈り続けたために、命を削るようにして祈り続けたために、27歳という若さで天に帰った吉井澄夫先生の生涯に憧れて、そしてキリスト伝道者になりたいと思った。だけど自分を守りたい、自分で自分を守ろうとする思いが強くて、ニューギニアの人たちを愛することはできない。私は自分がどうでなければならないか、どうあらなければならないか、自分がどうすべきかということは分かってました。分かっていたけれども、どうしても自分の心を動かすことができなかった。それで、まあ、ちょっとねずるいお祈りをするんですよ。神様、もし私がもう一度ニューギニアに行かなければいけないのであれば、その現地の人をこっちに呼べばいいと言ってくれている大学の教授たちにあなたが働きかけて、彼らの口を通してニューギニア行きを命じてくださいと祈ったら、彼らは私は学科長から1週間後に呼ばれてですねそしてこのことについて会議をした。でお前はもう一度ニューギニアに行かなければいけないというふうに決定したからと言われたんですね。で私は神様が私を使わせてくださっているということをもう否定することはできなくなりました。そしてその時から次にニューギニアに行くまでの7ヶ月の間、まあ、博士論文の初稿を最初の原稿を書きながらその時をの準備をしたんですけれども、もう毎日天のお父様、私が持っているもので彼らが必要とするものの全てを彼らに分け与えることができるものにしてください、毎日7ヶ月間祈り続けました。そして、まあ、アーサーさんもその祈りをそばで聞いていて、お腹の中には次男の関係がいました。苦しかったと思いますけども、何も言わずに一緒に祈ってくれていました。でいよいよニューギニアに出ていくとき、2回目ニューギニアに出ていく数日前にキャンベラにあるニュースが入ってきました。それはニューギニア島の西半分イリアンジャヤに、文化人類学の研究にフィールド現地調査に行っていた日本人の博士課程の学生が脳マラリアにかかって死んだというニュースが入ってきました。私が持って入るマラリアの薬、それを現地の人と自分の分と分けずに一つの瓶から飲むことに決めていました。そのニュースが入ってきてもその決心は変わらず、私はそのようにしてニューギニアに入っていきました。現地でもうこれ以上話は長くなりますけれども、ですからこのぐらいでやめますが、現地では 多くの人たちがイエス・キリストの御名によって癒されていく。神だけに頼る、神だけに頼る。その時に神の国がやってくる。そのことは短い期間でありましたけれども、体験させていただくことができました。弟子たちもいつもいつもこうだ、この無線徒歩伝道でこのような経験したのは一生が同じようにそうだったというわけではないと思います。短い期間であったと思います。しかしその中にあって自分のすべてを神様に委ねて、そして貧しいものとなって、自分で自分の命を守ることができないものとなって、神様だけに自分の存在のすべてを預けるものとなっていくときに、貧しいものとなっていくときに、神の国がそこにやってくる。そのことを彼らは経験したのであります。貧しい者たちに対する癒しが神だけに依存する貧しい者たちによって行われていく。もう少し準備してましたけども、これでいいでしょう。お祈りしましょう。天のお父様、私たちをあなただけに依存する者として、そのように生涯を導いてください。今いろいろとあなたが与えてくださった豊かなもの、それを感謝します。しかしそれを自分のものとして、自分のために、自分の命を守るためにそれを用いるのではなく、すべてをあなたにお返ししながら、あなただけに依存して、あなたの神の国を、国の中に生きていくことができるように私たちを導いてください。天のお父様、また私たちの手を通して貧しく病んでいる方々の上にあなたの癒しをお与えください。天のお父様、肉の目には見えない霊の目を開いて、あなたが今生きて働いておられることを私たちの目に見せてください。そしてあなたがなそうとしておられることを私たちの手を通して行ってくださいますようにお願いいたします。一人一人に与えられている、あなたが与えてくださっている愛を、能力を、賜物を生かして、私たちの助けがなければ生きていくことができない人たちのところに私たちを使わし、彼らを生かしてください。癒してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。